そんなわけで、すいません、僕は日本語でやりますけど、
ストリーミングの準備とか大事なの？一回のが途切れて、もう、はい、今もうストリーミングされてます。
Talk is the demonstration, so let me skip the interpretation for every sentence.
Okay. そんなわけで、僕はデモンストレーションばっかりして、翻訳の人、通訳の人をちょっと休ませたいと思います。Okay. First, 僕は NVDA 日本語チーム。I am the leader of the NVDA Japanese team, and we.Have our own mascot character, goldfish, and we use our own icon picture to our application.
僕らすみませんが勝手にアイコンを取り替えたりとかそんなことをして NVDA 日本語版ということで配っています。
っていうのは実は NVDA 日本語版はさっき台湾の人が統計何位って出てきたんですけど、日本は実はバイナリーをフォークして独自版のバイナリーを僕らが作って配布しているんですね。ということで NVDA 日本語版っていうのがどんなものかちょっとお見せしたいと思います。でこれ Firefox の画面です。で NVDA は例えば今これ早かったですね。これが今 NVDA の日本語版でしゃべらせれる一番早い声です。でよく出る話で、そのスクリーンリーダー使っている人、非常に早口で喋らせる要求が、ね、皆さんおありだっていう、つまりこの見るっていうのはそのパッと見て一瞬なわけですけど、聞くっていうのは聞くだけの時間が必要なわけですよね。で見る仕事と同じ効率で聞いて仕事をしようと思ったら早く聞きたいっていう話になるわけですよね。でまず最初に NVDA の日本語版に僕らその音声合成のエンジン組み込むところから始めて、最初にやったならできるだけ早く喋るようにするっていうところでした。で今こんな感じですね。多分聞きにくいと思うのでちょっと遅くします。でも慣れると聞けますっていうのは、僕は大学辞める前にずっとこれの聞き取りの研究してたんですけど、結局人間ってなんで聞いてるかっていうと、自分が知ってる単語を聞くわけですよ。知らない単語ってそもそも見ても聞いても分かんないので、単語って知ってるから聞こえるのであって、知ってたら早くても聞こえるんですよ実は。ということでスタートメニューを押すとスタートって読むのは分かってるから、
スタートメニュー検索ボックスで1番ログラムファイルの検索ズボン、
スタートメニュー検索ファイルとなんとか空行って聞こえるでしょ。
スタートメニューし
か多分3回4回やったら聞こえますというような感じで、実はやっぱりそういう人間って予測しながら聞いてるし、そういう人間の能力を生かしてあげるためにどうやって音声の方、支援技術の方で頑張ればいいかっていうふうなことで、こういう技術ってどんどん進歩して変化してきたわけですよ。僕本当はこういうの英語で喋りたいんですけど、すいません。Sorry, only for in Japanese. And, そうすると、ちょっと、それで。このぐらいだと。
高速読み上げにチェックボックス、チェックなし、オルトプラスに。
チェックボックス、チェックなし、オルトプラス T とかいうふうに、こういう画面のそのマウスと、ね、グラフィカルインターフェースで操作するものって全部こうやって言葉にして聞いて、 で、キーボードのタブキーとかそのスペースキーとかエンターキーとかで操作するっていう、まあ、スクリーンリーダーってこういうものです。で、さっき最初のミックさんの講演の中でちょっとだけウェブページの読み上げってありましたけど、
NVDA 日本語拡張じゃ、
これは Firefox ですね。で、Firefox でまず Firefox をキーボードだけで操作できるようになるっていうのがハードルだと思うんですけど、勉強したい方はお近くの視覚障害をお持ちの方に聞いてください。その人たちはエキスパートだからということ で僕もヘタレなんですけど、コントロール1を押すと
NVDA のジャパニーズ
で、それで、H キーを押すと見出しでジャンプしますよってさっきね、ミックさん説明しましたよね。
リスト収納
NVDA letter 308 letter
見出しレベル1
3
見出しレベル2
history
見出しレベル2。
ミックさんは英語のエンジンでいろんな言語を混ぜて喋れるよっていう、英語 の NVDA で日本語がコンテンツで喋れるよってやったんですけど、僕ら今 NVDA 日本語版で日本語の音声エンジンのモードの中でコンテンツにここ英語よって書いてあったらそこだけ英語で喋るっていうのを頑張って作りました。 Python でちょっと試しますね。そうするとその Windows は日本語版だから見出しとかリンクっていうのは日本語のエンジンで喋るけど、中に書いてある英語のコンテンツはその HTML にラングイコール EN って書いてあるから英語で喋るわけです。
リスト5項目
2006 NVDA release 2008 Internet Technology Research Committee It Discussions of NV 2010 SHINK
リスト終了ボタン
という感じで、リスト終了ボタンは日本語のエンジンで喋って、で、英語で書いてあるところは英語です。これコンテンツがちゃんとそういう風にマークアップされてないとできないんですけど、ちゃんとそういう風に書かれているドキュメントだとこういうことができるようになって、この技術が実は一番大事なところは電子書籍なんですね。つまりその電子書籍の中にいろんな言語が混じっている、であるいはその どの本がどの言語で書かれているかメタデータとしてはちゃんとあるんだけど読んでみないと分かんないって、そういう時にそれがきっちり技術としてサポートできていると、まあ、いろんな国の言葉で書かれた、あるいはそういろんな国の言葉について書かれたいろんな、まあ、本が、まあ、ちゃんとしたアクセシブルに読めるということで、そういう話につながるのを実は僕の次の川村さんの講演でしますんで続きも聞いてくださいねって言ってたら僕はあと13分か、はい、そういうことでこれが、オートマティックランゲージスイッチングっていう、
I think automatic language switching start from 11.3 I remember maybe so
yes yes、
うん、11.3 去年の最後のバージョンからそういうふうになってて and we catch up using a Japanese speech engine
NVDA
今これじゃあスライド戻しますね。それで、日本がやったことを大きく分けて3つあって、今日本語のエンジンっていうのが、まあ、最初の紹介でした。それで、次にやったことがそのカナ漢字変換の読み上げで、実はその台湾のさっきのお話、台湾のチームとそのミックさんたちのチームで今年1年かけてそのオフィシャルな入力メソッドカナ漢字変換のサポートが行われたんですけど、まあ、僕ら2年ぐらい前からその、大した技術もない人たちがというか、まあもうなんか限界ギリギリの技術を駆使して細々とやってきたっていうのが日本語 のカナ漢字変換のサポート。それで、Windows 7は、Windows キーを押しながら数字キーを押すと
無題マイナスメモ帳エディット複数号
で、
無題無題
それで
無題マイナス今日本に最後本無題マイナスメモ帳エディット複数。
それで日本語まずカナ漢字変換のモードを読んでほしい。
ひらがなローマ字、
これひらがなローマ字モードですよね。で例えば
K、
まあ、K って押すと K って言う、まあ、ここまでいいですよね。ただこれすでにもうインプットメソッドの中の文字なんで NVDA の今までのバージョンだとここから読まなかったんです。
まずここから読むようになったっていうのが、まあ、あの入力メソッドの対応 でこの後何が起こるかっていうと、あのカってやると、まあ、あの KA ってやるとローマ字を、まあ、あの入力した文字か変換されたかなかどっちかを読むっていう。でこれがなかなか説明が難しいところで、あのこの3日間ぐらい一生懸命ずっとミックさんに、ローマ字っていうのがあってかなっていうのがあってみたいな、なんかそういう説明でも実は結構中国の入力メソッドも似てるんですけど、この辺は違うんですよね。つまり中国語のインプットメソッドっていうのはアルファベット入れるといきなり漢字が出てきて、途中にローマ字とかあの送り仮名とかそういう余地がないわけです。だから実はあるレベルまで中国語メソッドのサポートで行ってるんですけど、ほんのちょっとあと もうちょっとっていうところがあの残りの仕事なんですね。でまあいいや、
W1N の
でこんな感じで、まあ、あのアルファベット入れていくと一個一個読んでくれると。で、スペースを押すと
三本川の川ので
三本川の川のみたいに、あの単に読むんじゃなくって、文字がどういうあの漢字なのか、同じ発音だけど違う漢字っていっぱいあるので、ちゃんとそれの区別がつくような説明、あの読み方をするっていう。で、この技術そのものは実はあの中国語と共通なんで、ある部分は中国語と共通なんですけど、実は日本語にはまだまだいろいろやることがありましたっていう。
反対側の川の構造に、
まあまあ、とにかくこうやって反対側の川とかいろいろあるんですけど、例えばここで
カタカナは
こんな感じで、よく考えたら日本語にはカタカナとひらがなの区別も必要でしたというようなこともありますよね。で、
反対側、三本側の川の、
はい、で、まあ、今度カタカナっていうのもあるので、ちょっとカタカナいきます、例えば、まあ、今日あの朝実は、ホテルで話してね、あの日本人だったら、これ、
シェアサイズ、
まあ、変な読み方してますけど、まあ、これ、シーサイドですよね。で、シーサイドって、
ひらがなローマ字、SHC、超音、SIZ、
まあ、こんな感じで、まずシーサイド、シーサイドじゃなくて、シーサイドって打つんだよっていうところを、まず、あの、分かってもらうような説明からするわけですね。こういう技術の、ね、話するときに、まあ、とにかくこうやってシーサイドって
カタカナ、シカタカナ、カタカナ、サカタカナ、イカタカナ、ド
なんか今カタカナ変なになったなんかバグを見つけたような気がするまあまあこんな感じで
シーサイド
でそうすると今度は打つときと別に、今度は読むときにもどの字がどうなってるのか知りたいわけですよ。でこうすると1行あの説明が出てくるんですけど、
超音さいと復帰、
復帰が出てくるのもいいとして、
さし復帰ゆいあええ復帰の3本からの幅、小
さいと例えば
えすしなだしなだわわ
し
なだわし超音さいと、
あの分かります、ひらがなとカタカナ実はピッチ変えてるんですよ。
いさちょうしわたなし
というあのでもっとこれちゃんと読ませようと思ったら、
日本あの日本語
実は僕らうじゃうじゃいっぱい説明のモードつけててこんなにやってよかったのって感じはあるんですけど、例えば
OK ひらがな名前のなひらがな浜瀬のかにひらがなわらびのわカタカナ新聞のし
という感じで、まあ、詳しく読ませようと思うと文字ってこうやってちゃんと言葉にしてあげないとどの文字がどの文字かわからないっていう、まあ、要するにあのいわゆるなんだろう語変換っていうか、かな漢字変換でいうとあのありますよね、そう考えて
スライドレーツだったんです、
入りそうですか、
無題マイナス川の
入りそうですって、あのこれあのウィキペディアの語変換っていうページにあった例なんで引っ張ってきたんですけど、まあこうやって入りそうですってやって、
入るのリュウリンゴの2、
入るのリュウリンゴの2
で次の
ソロ版のソ上野の手紙の手に濁点スズメの巣。
ソロ版のソ上野の上に濁手紙の手に濁点のスズメの巣ですね。
ファイルのニューリンゴのハガキの針の。
これがもし文節の区切りがここだと。
理由のりお前のソ手紙の手に濁点スズメの巣。
これはまあはい理想ですね。Yes it's ideal ですよね。ということで同音異語がちゃんと一個一個の文字の区別がつかないとその安心して日本語が書けないわけですよ。スクリーンリーダー使ってる人でここを乗り越えないと NVDA 日本で使ってもらえないっていうことでいろいろ細かいところをいじってきたというのが Python いじってきたというのが私たちの今までの仕事の一つになります。でもう一つ言うとこの例出した一つの理由は実は日本語に点字っていうのが日本語にというか要するに点字っていう技術があって今たまたまあちらの方が点字ディスプレイのポータブルの機械をお持ちなんですけど点字って6個の点で文字を表示する、まあ、6ビットなんで64種類の文字が1桁で1マスで表示できるわけなんですけど日本語の場合は実はかなに変換してそのかな文字で一個一個表現しています。なので単語の区切りがわからないと実は意味が曖昧性が解消できないってこれで言うと入りそうですがつながってたら入りそうですって almost it's enter ではい区切り理想ですになってると yes it's ideal っていうこの区切りがあるかないかで意味が変わるっていうこの区切りをちゃんと入れてあげるような日本語の点字の出力っていうのをまた私たちがやらないといけなくって多分いくら英語で説明しても分かってもらえない高い高いハードルになってるというような
入りそうで
ございます。でもこんなところでいいかな。ということで、僕いっぱい実はそういうことを技術的な相談をしようと思って資料だけは二十何ページ作ってはいるんですけど、まあ、とても喋りきれないので実はこういう話を明日スプリントっていう形をオフィシャルに取りながらもう一つ明日のイベント私たちは NVDA ユーザー意見交換会っていうもう一つ裏の看板を用意しておりまして明日開発者は朝10時から夕方までスプリントをしてユーザーの人は午後になるとゾロゾロと集まってきて日本の NVDA のファンクラブ的なイベントをするっていう明日そういう、はい、楽しいイベントも用意しております。でその時になんか延々こういう話をディープにしたかったらぜひぜひいらしてください。しかしまあそんなところで、まあ、中国語と日本語のサポート似てるところもあれば違うところもある。そして私たちは NVDA 日本語チームということで今二十何人の、まあ、開発メーリングリストのメンバーとあと200人ぐらいのユーザーメーリングリストのメンバーがいて、まあ、その中で細々と、まあ、開発をしながら日本のユーザーにちゃんと使ってもらえる状態を作ることと中国語チームの人との、まあ、交流を始めたところです。で今回やっとこうやってミックさんと直接フェイスとフェイスでお話をしてこことこ直したいんですけどねどうしたらいいですかねみたいな話をしながらあともう一つ最後に私たちがやらないといけないことはつまりこの NVDA あるいは NVDA 日本語版をどうやって今後開発維持を続けていくかっていうことなんですよね。っていうのはお前誰よってよく考えたら僕自分の自己紹介してませんでしたけど、まあ、僕今、基本的には個人事業者と名乗ってはいるんですけど基本的には NVDA のなんかことばっかりしていてお金を稼ぐ仕事をほとんどしていないっていうそういう状態で、で僕は NVDA の日本語化でお金が欲しいというよりも僕はミックさんたちがやってる活動の中にうまく日本語チームがやってきたことが取り込まれていて世界中でミックさんジェイミーさんの NVDA の開発を支えながら日本の人もハッピーに使えるようにする台湾の人もハッピーに使えるようにするそして日本人だけが日本語のスクリーンリーダー使いたいわけじゃなくって台湾の人みんな日本語とか日本食とか大好きです。みんな実はスクリーンリーダーも NVDA 日本語版使って日本語の勉強したいっていう台湾の方もいっぱいいらっしゃるんですよ。そうやって日本語を世界の人に使ってもらうで僕たちもいろんな国の言語を NVDA を使っていくっていう
そういう形でつながる Python ですよをしていくためにどうしたらいいんだろうねっていう、まあ、そういう問いかけ、あるいはその皆さんのお知恵をお借りしたいっていうこともあってこのワークショップを企画しました。で、この後10分休憩を挟んで川村博さんのご講演いただくんですけど、とにかく単に日本人が日本語をどうやって使えるようにするっていう、5万円のもの3万円のものがタダになりました、ね、ハッピーですねじゃなくって、みんながオープンソース、みんながオープンな技術をこうやって共有していく、育てていく、でそれを世界に戻してあげるっていうことを使って、なんかもっと大きいことやりたいなっていうことで川村さんをお呼びしたっていうのが、次の講演でございますので、ぜひこのままここにいてくださってですね、川村さんの話を聞きながら、NVDA とアクセシビリティの未来こうしたらいいんじゃないっていうことをミックさんとか台湾の人と一緒に共有できたらいいなと思ってます。時間なので、私の話は以上です。Okay, the last talk will be start from 45. 45分から、はい、最後の講演ですので、またお集まりください。ありがとうございました。